宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第181回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、早速お便りをいただいておりますのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。暑かったり寒くなったりと気温の変化についていくのが大変です。今年も花粉が飛び始めたようですが、マイマイは大丈夫ですか？と毎年聞いてきましたが、マイマイの花粉症もだいぶ改善されているようなので、あまり影響はないですよね、とのことです。ありがとうございます。そうですね、うん、なんかね、身の回りで、いやもう飛んでる、絶対飛んでるとか言いながらマスクをかけている方が増えてきました。そうか、飛んでるのか。宮永はですね、だいたいね、秋口から冬にかけてもうほぼねマスクしっぱなしなんですよ。というのが、やっぱりこう寒くなってくると乾燥してくるし、乾燥するとやっぱり喉に影響が出たりするし、風邪もひきやすくなるし、でだいたいね、ここ数年秋口から冬にかけてというのは必ず一本は舞台があったので、うん、舞台中に倒れるわけにはいかないぞとマスクをかけ始め、そして冬になるとマスクしてないと寒いじゃないかとマスクをかけ続け、そしてですね、春になってくると風が強いじゃないか、砂ぼこりが舞うじゃないか、乾燥するじゃないかとマスクをかけ続け、なんというかですね、そして花粉症の時期もやっぱり風が強いんだよね、うん、かけ続け、本当にそろそろ暑いから辛いかなっていう時期になるまでマスクをかけております。その間、まあ10月ぐらいから始まったとして4月の終わりくらいまでかけてたりするので、1年の半分近くマスクに守られているわけですね。うん、そういう意味では花粉症が、まあ、あるのかないのか、あるんだと思うんだけどね、アレルギー体質だし実際あるって言われてるからあるんだけど、それも防げているのかなと思っていたりします。そうだ、みんな防御としてマスクをつけよう、お互いつければ風もうつらない、そうしよう。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流勝負会と小笠原父島のエコ民宿 in 高森邸の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 高森邸。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はーい、というわけで改めまして宮永舞です。もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。私は祝日が休みではないので月曜日以外に祝日が増えると嬉しいです。さて、カカオの消費量が生産量を上回ってきていて、このままだとチョコが食べられなくなる日が来ると言われています。東京産のチョコレートが流行るかもしれないです。ちなみにマイマイはどんなチョコを買ったんですか、とのことです。ありがとうございます。なんか一瞬動揺してしまいましたね。チョコが食べられなくなる日が来るんですか。それは非常にまずい、うん、良くない。チョコは大事な食べ物ですよ。疲れてる人にも大事だし、山に登る人にも大事だし、おやつとして大事ですよ。なんでそんなにみんな急にカカオを食べ始めたんですかね。 まあ、チョコレート、だってバレンタインのせいじゃないと思うよ。カカオの消費量が、あ、消費量が生産量を上回るってことは、え、もしかしたら作ってる量が減ってるってこともあるのかな。あ、じゃあ小笠原には頑張ってもらわないといけないですね、東京産のチョコレート。うんうん。さて、宮永は今年はですね、あの予告通り松屋銀座の特設会場でチョコレートを買いました。どんなチョコを買ったかというとですね、小豚さんに羽が生えている可愛らしいチョコをゲットいたしました。いや、いろんなのあったんだよ。フルーツにチョコがある、まぶしてあるようなのもあったし、なんか本当にデメルとかさ、いつも売ってるようなのもあったし、あとなんだろうね、なんか板チョコみたいなのが最近流行ってて、まあ板チョコが流行ってるってすごい変な言い方なんだけれども、そのちゃんと作った、ちゃんと作ったって言うと普通のチョコに失礼だな、え、なんて言ったらいいんだろう、うんうん、とにかくお菓子作りの職人さん、パティシエさんが自分のやり方、味で作ったチョコレートが、あの特にその形とかそういうのにこだわるというよりはチョコレートの味にこだわった、まあ、板チョコ状のチョコっていうのがあって、それはあのそこの企画を担当されていたお店の方からもおすすめの一品だったそうです。うちの先生情報。あとはね、チョコレートのソフトクリームも売ってましたね。あのね、コーン、ワッフルコーンにカカオが練り込んであるやつで、上はピスタチオは、これはチョコ入ってない。あとはね、ホワイトチョコでなんかトッピングもできるやつとか、チョコのソフトクリーム、でもなんかチョコのは食べなかったから味知らないんだけど、えらい濃厚だったそうです。でね、ホワイトチョコのやつはトッピングない方が好みだったそうです。やっぱりあれかな、シンプルなものが好きな人っていうのはね、あまりついてない方が好きなのかもしれないですね。ちなみになんか幸せの豚さんにちなんで、すごい豚さんな感じのチョコがいっぱいあったので、それに踊らされて宮永は豚さんのチョコを買ってみました。どっちかというと見た目重視でございました。はい、というわけで、そんな今週はですね、お芝居を2本見たんですけれども、下北沢でね、一つはライフイズローディングっていうお芝居を見たんですよ。これは初めて見る集団さんだったんだけどね、あの知っている女優さんが一人100円で出るってことで見に行かせていただいたんですが、思いのほか好みだった。思いのほかって失礼だな。最初やっぱり初めましての集団ってどうなのかなって思って見に行くんだけど、出だしでちょっと面食らったんだけどね。というのは、まあそれは彼女に対するイメージだと思うんだけれども、今までその女優さんが出ていたようなお芝居よりは随分テンションの高い状態で始まったので、びっくり。うん。本当に、おっと面食らったんだよ。で、つかみは OK っていう言い方をすると思うんだけど、つかみのところでドーンと来られると、ん？何？っていうやっぱりびっくりはあるわけなんだよね。うん。ただそのびっくりがすごくいい方向に行ったなと。走馬灯のお話でした。ほら、人間さ、死ぬ時走馬灯を見るって、今までの人生でさ、すごく覚えてることを見るって言うじゃないですか、思い出を見るって。それがね、犬とね、ハムシとね、あとこの人、うん、なんだろう、人っぽいんだけど人ではなかったみたい、すごく長生きな何かしらな生き物な人、うん、人型の人の走馬灯を見るようなお話だったんだけれども、うん、それぞれに笑えるところあり、ちょっとほろりとするところありで、なかなか面白かったですね。ご縁があったらまた見たいなと思う集団さんでございました。そしてもう一つは、あの何回か見させていただいているお能を題材として和物をやられる集団さんで、これね、築地のブディストホールって、もう場所もいいよね。なんかあの和な感じでいいよね。あ、でもブディストホールは築地本願寺なんだけど、本願寺だからお寺なんだけど、あそこ割とさ、見た目はさ、インドチックで、まあ和ではないんだけど、うん、まあでもお寺っていうのが和でいいよね。で、あった月下賞っていう、まあ源氏物語、 うん、これはこれとして、はい、あ、もうしっかりと源氏物語で衣装も麗しく楽しませていただきました。ただね、すごいそれが一個だけおいおいって思ったことがあって、お客様の中にですよ、お芝居とか見に行くと、まあ、映画もそうだと思うんだけども、携帯電話とか音の出るものは電源からお切りくださいね、バイブレーションでもなかなか気になるものですよっていうね、忠告、注意か、忠告っつったらなんかちょっと大げさですね、うん、まあでも注意があるわけですよ。だから切った方がいいよね。まあそれでも、うん、切らないでバイブにしちゃう方とかいらっしゃるですが、その方はもう忘れたのかなわかんないんだけど、思いっきり音が出る状態になっておられて、しかも多分メールかなんかの着信音だと思うんだけど、女性の声で話し始めるの。おいっていう。最初さ、後ろの方から、え？何？この声っていうのが聞こえてきて、あ、メール？うん、着信音の類だなって思ったのね。それが、なんと2回ありまして、1回目で切っとけよーって思うんだけど、そしたら、今回ね、兄弟子と一緒に見に行ったっていうか、まあ、同じ回を見に行ってて、別のタイミングで撮ったからチケットが離れてたんだけど、なんと兄弟子の隣の席の方だったそうです。うん、そういうのもあるよね、面白いよね。うん、なんかね、すごい気になるのは、まあ、もちろんそういうのってお客様にはお互いのさ、お互いが楽しく見るためのマナーとして切ってほしいなっていうふうには思うけども、でもうっかり忘れることもあるわけじゃない。うん、あ、そうそうそう。今までね、一番ね、え、これはちょっとなーって思っちゃったのは、とある集団というか、まあ、学校のようなところね。まあ、学校というか、養成所ね。のところの、卒業の発表会を見に行った時に、私はちょっと、後ろの方で見てたの。そしたら、そこで、その、お芝居の演出を担当された方がいて、あ、後ろで見てらっしゃるな、演出さんが。まあ演出以外にも役者とかもやられる方だから、まあ演出を担当された方ね、が見てたんだけど、多分、まあ、携帯なんだろうな、音には気づかなかったから、うーん、まあバイブにしてあったかなんかなんだろうけどさ、携帯にかかってきたということがわかる状態で客席を飛び出していくわけ。それが客席にいる、まあその時は観客として見ていた私に見えていたわけで、うわ、これもどうなのかなっていう。もちろんその人なりの事情はあったんだと思うよ。絶対にね、外せない電話がかかってくる予定で、でも見てあげたかったってことなのかもしれないけれども、うん、やっぱり席を途中で立つっていうのは他の人に影響を与えるよね。遅れてきてその席に着くっていうのも影響を与えるよね。集中を切らすわけだよね。うん。それをさ、お客様、お金を払って見に来ているお客様がやってしまうのは、それもお互いにお金を払っている者同士としては、うーんって思うこともあるけど、しょうがない部分もあるのかなって思うんだけど、スタッフがやってるってのはどうなのよって思ったことを思い出しました。そう、思い出したの。なんかね、結構ね、いろんなことを思っても忘れてたりするんだよね。なんだけど、きっかけをいただくと思い出したりします。というわけでね、このお便りの答えになるといいな、思い出した。うん。ガジマルの小枝さんからいただいているお便りです。マイマイに伝えたいことがたくさんあって、お便りのネタが溜まってしまいました。ところが、消化しきれずにネタを忘れてきています。マイマイは最近何か忘れ物とかありますか？うん。忘れてることを忘れてることならいっぱいあると思う。でも何かしらきっかけがあると思い出したりします。ちなみに物理的な忘れ物はよくします。タオル入ってなかったとか、あ、定期どこ入れたっけとか、はい、うっかりさんな宮中でございます。というわけで、今週の一冊！今週は、綾辻ゆきと作、水車館の殺人という本を読みました。これね、結構ね、昔からある作品で、館シリーズで何冊も続いているんですよ。で、2作目にあたる本なんだけど、 うん、読んだなってことは覚えてたけど、読み進めていたら割とトリックは覚えてた。でもね、今回読んで思ったのがね、文庫じゃなくって、だから大人向けの本として出てるものじゃなくって、子供というか少年向けの本で読んだんだけど、まあ、字が大きいっていうのもあるんだけどね、振り仮名が振ってあったんですよ、結構漢字にね。で、文字の組み合わせで雰囲気でなんとなくこんな感じかなって思ってたりとか、前後から意味がわかるから、本当にその読み仮名で正しいのか確認しないで読み飛ばしていたりする単語って結構あったりするじゃないですか。大人は、うん、いや子供の頃からそうだったけど、うん、なんとなく雰囲気で読んでることもあったんだけど、ああ、そうかそうか、そうだ、そう読むんだって思える単語にいくつか出会えたのが今回すごい新鮮だったなと。お話と別のことなんだけどね、うん、新鮮だったなと思いました。あのね、とりあえずすごくね、おー、そうかって思ったのが、筆協っていう単語、意味結局なんだけどね、いや結局でいいじゃんって思ったりもするんだけど、そこで結局じゃなくて筆協っていう単語を使ったあやつじさんのこだわりを初めてちゃんと受け止められたのかなと思って、それが今回お話以外に、うん、得たものとなったような気がしております。というわけで、これからも本はどんどん読んでいこうと思っております。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流商雨会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。さて、今週は古流協会展といういけばな展があったんですけれども、お手伝いに行ってきました。まあ大して役に立ったんだか立ってないんだかぐらいなお手伝いですけどね。うん、というのが、先生は今回お聖火を、しかも着物のお聖火を生けたのです。お聖火で宮永が役に立つわけがないというわけで、ほぼ後ろではぁって拝見しながら、まあ、落ちているゴミを拾ったり、あとは水を汲んだり、シュッシュッと霧吹きしたりぐらいしかお手伝いはできてないんですけれども、古流のお聖火っていうのは、なんだろうね、神と流しと受けとか、まあ、天地人っていう言い方とか流派によってちょっと違うんだけれども、まず3つの基本の線があって、それぞれのラインとか長さとかも決まってて、それを応用して生けていくような感じなんだけれども、古流っていう名前だけどさ、なんとか会っていっぱい会派があって、その会で少しずつ違うんだよね。で、見慣れてくると、あれだって、なんかちょっと遠くから見ても自分の同じ流派の先生が生けてるものって分かったりするのがちょっと面白いなって。逆に違う会派の方だと、同じ古流ってついてても、あ、うちとこの辺が違うって思ったりとか、うん、そういう違いを見せていただくのを毎年楽しみにしている会であります。あとはね、今年は花留めで靴輪っていうのが2個組み合わせて、それを花留めとして使ってるんだけど、その組み方がね、いろいろあって、それをちゃんとね、キャプションを出して説明してあったから、あ、こういう風に使うのかって見て面白く思いました。うん、生け込みも揚げ花も面白いし、その作品がちゃんと展示されている会期中っていうのも面白いし、なんだろうね、やっぱり人が作ったものを見るのは好きなんだなと思います。というわけで、この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、 もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。